このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
時々
役立ちラジオ。
こんにちは、武田幸也です。
こんにちは、山口誠一です。
ふうふうふうふうふうふう、今日はね、私スタジオに来てますよ。
そうですね、
うん、
私だけ楽してますよ、家から。
昨日は寒い中、私は万博に行ってきましたよ。万博記念公園ね、太陽の塔に会いに、
え、太陽の塔会いにさっき聞いたのも違うじゃないですか。
太陽の塔に会ってから、それからね、万博といえばね、梅のね、花が有名なんですね。名所なんですよね。めっちゃたくさんあるということでね、あのあそこにしかないという桃山という梅があったりとかね。
あ、そうなんですか。
そう、今ちょっと流れてるかしら、梅のね、林のところにはね、川が流れててね、シャラシャラジャジャジャジャジャジャジャと流れててね、笹の音もササササササササと聞こえてる中でね、結構ね、
風の音が、
風でね、ササササの音はね、取れなかったんですけどね、うん、梅いっぱいなんだけど、今年は梅ゆっくりだよ。
梅も遅いんだ。
遅い、そう、いっぱい咲いてるのもあれば、まだまだ全然つぼみのものもあればみたいな感じで、ちょうどね、ラジオを聞いてから、あ、それじゃあぼちぼち梅でも見に行こうかって言っても間に合うかな、でもね、
桜の開花予想っていうのももう発表されてますね。
うん、
だいたい早いところで、東京が例年は一番早くて、3月の23日ぐらいだったかな。で、鹿児島が29日ぐらいから。
じゃあ梅と桜と両方楽しめるかもね。
そうかもね、
うん、
まあ桜は例年並みだそうです。
桜はね、あの香りがね、分かんないけどね、梅はね、香りがいっぱいだからね、こう歩いててもね、見えなくても、いっぱい咲いてるなっていうのはね、感じられる。
匂いますね、
うんうんうん
う
ん、
ということで、西から徐々に春が来ておりますが、
はい、今日のゲストは、はい、もうこんな趣味の人いてるのっていうね、面白いな、私いつも話聞いてて面白いなと思ってて、今日はゲストにお迎えします。甲冑を着てお城を巡るのが趣味だという全盲の西郷さん、後でいただきますので、お楽しみに。その後、山口さんからは新製品のご紹介ですね。
そうですね、ほやほやの、
はい、これも新しいお話なので、こちらもどうぞお楽しみに。
はい、
では今日のゲストは、本当この世の中にはいろんな方がいらっしゃるな、面白いことしてる方がいるなということで、私クラハでお友達になった西郷幸太郎さんです。パチパチパチパチパチパチパチ、
こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
甲冑武士西郷幸太郎さんとだけ聞いてるんですけど、はい、何のことでしょう。
はい、そうですね、あの甲冑をこう作ったり、
作るんですか。
ダンボールでじゃないよね、これが。また
これ鉄ですね。
鉄、昔戦国の武士が使ってたのと同じような性能があるわけですか。
あ、いえ、そこまではないとは思うんですけど、
見かけ上ほとんど一緒。
側は鉄ですね、これは。プラじゃないんです。
なるほど。
で、それをレストアして、まあ、色が落ちてるとこは塗ったりして。
ということは、それは何、色が落ちてるっていうことは、もともとあったものですね、新たに作ってるんじゃなくて。
そうですね、これは神社が、氏子さんがいなくなるっていうことで、
はいはい、
まあ、時代祭に使われてたのかどうなのか分かんないんですけど、その神社がなくなるっていうことで処分するっていう話になった時、ああ、じゃあこれくださいっていう話になったんですよ。
はい、
で、ああ、いいですよって言ってくれたんで、もらっ って、ヘルパーさんなんかとああでもないこうでもないって言いながら、甲冑ってどんな格好だったっけってヘルパーさんに聞いた。うん、伊勢海老の殻って、うん、伊勢海老の殻ってそんなだったかな、いやブラックタイガーみたいな背中、
ブラックタイガー難しいな、最後
いつも私エビ系かみたいな、音楽類かみたいな、
いつも私たち光太郎さんって呼ばせてもらってるんだけど、光太郎さんは見えなくなったのがどれぐらい前、はい、
ああ2015年の5月4日付ですね、
うんうん、突然、
いえその前から見えなくなりつつあって病院には通っていたんですが、
うん、
思ったより進行が早いって言われて、
はいはい、
でレーザー打てば治るって言った先生と、
うん、
手術をすれば治るって言った先生がいたんですけど、
まあ、どっちも似たようなも
んね、なんか双方ともなんか部長がサインくれないから手術できないっていう話になって、
うんうん、
でそれが2年ぐらい吸ったもんだしてて、
うん、
結局見えなく手術はしてもらったんですけど、まあ、失敗してしまったっていう感じなんですね。
でその時は別に甲冑着てなかったんですよね。
そうですね、その時はもうあどうしよう明日から見えなくなるどうしようっていうぐらいな感じでしたね、うん、不安な毎日でした。
その甲冑エビになろうと思ったのが、
エビ違う武士です
あ、そうですね、その時ちょうど真田丸とか NHK でやってて、
はい、大河ドラマね、はい、
甲冑ってどんなんだっけってヘルパーさんと話したら、うん、先ほどの伊勢海老の殻とか言われたり鉄板が丸めてくっつけてあるだけっていろんな表現あるなと思って、
うんうん、
でまずは甲冑じゃあ触ってみようよって見えないから分かんないからってみんな言ってることっていうのでいう話になったんですね、
うんうん、
で触れるとこがないんですよ
割とね、
さあ、うん、甲冑触ったら壊れそうな気するし、
アクリル板のケースの中に入ってたり
すごいものはね飾ってあるけど、ガラスの向こうとかねアクリル板の向こうにあるからですね、
なんでわからないんで、うん、一着買っちゃえっていう話になって
もうマジで触りたかったのね、
どんな感じなのか分かんなかったんで、
はい、
で買ってかつ、うん、こう自分たちでじゃあどういう仕組みか作ってみようっていう話になって、でそんなこんなしてる間にこの甲冑が神社がなくなるっていうことで、ちょっとこれも処分するんですよねっていう話になった時、もったいないっていう話でちょうどいいやっていうことでもらい受けに行って、ヘルパーさんになったとみんなでチクチクガーガー行ってこうケンケンガクガクとなんかNHK 見てきた見てきたとかいう話しながらこうインターネット見てどうなってるっていう感じでみんなでガチャガチャ作ったんです、うん、
補修して直したりしながら
お仲間がいらっしゃるんですね
あ、ヘルパーさんの一部の人がやっぱりすごい協力的に助けてくださって、
うん、
普通の会社だったらいやもうできませんそれは仕事外ですとか言うんですけど、うん、一緒にやってみようよって言ってくれた、
すごいな、趣味があったのね。
できるかどうか分かんないけどやらなきゃできないじゃんそのまんまじゃんって言ってくれて、
うん、
あ周り恵まれたなっていう。
そうですね、
これさ
本当僕一人じゃ全然こんなどういう風に編んであるとか分かんないんで、
あ、
うん、でその途中にも、まあ、作り方は分かんないから、
うん、
そのいろいろな甲冑作ってるタイとかあるんですけど、お電話したりメールしたりしてこう聞いたら、目の見えない人に教えたことないんですよねとか、
うん、
いやうちでできるかどうかっていうところだったのが、一人だけ、
うん、
女性の方なんですけど、
うん、
できるかどうか分かんないけどやってみようよ、
うん
うん、
それが始まりでした。
へで始まったのはその甲冑1個って言わないんですってね、なんて、
あ、1両っていう
量、
領土の領って書いて大統領、
うん、あ、その領か、
うん、はいはい、それが今や、
そうですね、全部で5両あります。
いろんな色のがあるの？
そうですね、一番最初にやっぱり僕、うん、甲冑作ろうと思ったのが大阪城に行って、 なんていうんですか、その時あの大阪城の広場に、うん、真田信繁公が甲冑着ているよっていう話を聞いて、本当って言って、僕もう目見えなくなってからなんですけど、うんうんうんうん、その写真撮ってくれて、うん、でちょっと触っていいですかって言った、初めて触らせてくれたのがその大阪城だったんですよ。
それはいるよっていうのは真田
誰かがそれに扮してたわけ。
その時ガイドヘルパーさんが、うん、赤い甲冑のすごい人がいるって、大将がいるとか言ってて、大将って何よみたいな話して、
その人は大阪城をガイドしてた人なんですか。
あ、いえ、大阪城でその記念撮影 の、 あの外国人向けとか、
へ、
でその方とこう写真撮らせてもらって、
うん、
でおおって思って、ちょうど真田丸もやるって言ってた時で、うん、で僕は真田信繁さんっていう人がすっごい大好きで、
うん、
その甲冑、あ、いいな、赤い甲冑かっこいいなって思って、
うん、
であの赤い甲冑を一番最初にこう作って、うん、あのやったっていう感じですね。
で今は普通の黒いのやら、
はい、黒も赤もありますが、あの後ろ後であの写真か何かで見てもらえれば、
うんうんうん、また私のフェイスブックにアップさせていただくけども、
はい、
これね、あの、まあ、甲冑に兜と来たら足元から全部ね、
はい、
小太郎さん揃えてはるんだけど、何それにスマホが入れれるポケットをつけたりとかねしてるっていう、はいはい、これを着て、
そうですね、はい、あの日本中のその、うんうん、日本城郭協会が定める日本百名城と俗百名城って全部で200のお城があるんですが、
はい、
そちらをあの甲冑を着て登るっていうことをちょっと去年から始めまして、
うん、
こうまだあのちょっとこの流行り病がなかなか収まらないもので、3軒ぐらいしか行けてないんですが、
うん、
え、ちょっと山城に登った時に、いや甲冑ってポケットないなって思っていや今スマホとかないと何にもできないしな、あとなんていうんですか、水筒とかも持ち歩かないと、
うんうん、
一気にその800何十メーターとか登るともう甲冑着て、
うんうん、
もうちょっとあの水筒一個じゃ足んないなみたいな感じだったりとかありましたんで、ええ、
うん、ちゃんとね、あの何草履っぽいのを履いてそれで登るんだね。
はい、旅シューズですけど、
うん、
旅を履いてあの足元から、まあ、ほとんど昔の人と同じ格好で、
うん、
そのお城に登るっていうのが、あの結局視覚障害者になっちゃって、まあ、ガイドヘルパーさんはいるんですけど、
うんうん、
説明受けても十人十色の説明なんで、こうただお城行くだけじゃつまんないんで、
なるほど、
こうどうせだったら昔の人と同じぐらいな大変さをしてお城に登れば、うん、こう、あ、こんな大変なんだ、自分の体的にこう分かるんで、どの城が一番大変だったって今後こう順位とかつけていこうかなとか。
なるほど。
電車も乗るんですって、
はい、電車も乗りますこの格好で。
まあ、100名城とかあの、はい、全部で200あるわけですけど、ここはぜひとか狙ってるお城あります、
はい、あ、そうですね、
楽しみにしてるお城は、
やっぱ大阪城いいですよね、大阪の街自体が広くて、あと僕前に行った時驚いたのは、
うん、
梅田かなんかから鉄道に乗り換えしたんですけど、うん、
はい、
障害者専用ボタンっていうのがあって、
うん、
簡単に切符が買えるようになってたんですよ。
え、どこでも買えるでしょ。
いやいや、こっちそんなんないです。
マジで、こっちっていうのはね、今鎌倉にいてはるんやけどね、
買って、うん、障害者線突き刺さんなっていう感じだったり。
そうですか。
へ
え、まああるんで、こう甲冑着ちゃったみたいな。
なるほど。
ええ、
そう、武士って言ってるけどね、武士のね、あの漢字は違うんですよね。
はい、あ、そうなんです。
うん、
まあ武士の武は武、戦う、うん、あの武士の武ですけど、
はい、
うん、はい、武士の士は志の心なんです。
ああ、志という字ですか。
はい、
はいはい、
あの僕が言っているんですけど、うん、それは何でかっていうと、
うん、
なんていうんですか、心がない人は何やってもダメなんじゃないかって、修行とかいう人たちはやっぱり心があってこそ、
うん、
あの資料の人だと思うんで、看護師さんとか、あと介護士さんですとか、皆さん心があるじゃないですか。
なるほど。
なんで戦う武士じゃなくて、なんていうの、心のある武士になりたいなって思ってます。
そうそう、世の中ね、今ね、物騒なね、戦ってはるばっかりだけど、はい、で案内もされてるんですって、はい、地元で。
あ、そうですね、ちょっと今こんな状況でできなくなっちゃったんですけど、うん、その鎌倉の方で、見えない方でも触れられるツアーだったり、匂いとか、感じられるツアーとかやってました。
ちょっと今このコロコロコロコロコロでやってないけども、またこれが収まったら開始されるんですよね。
そうですね、あの、ご要望がございました、いつでも。
今
でその甲冑を着てご案内をしたりとか、はい、あとなんか変わったことで農業もされてるという、
なんて言うんですかね、障害があってもなくても、観光ってしたいじゃないですか。
したいしたい。
だけど行ってもこうどこをどういうふうに回ればいいとか、ただマップ渡されて、ガイドヘルパーさんとかにこうこうですよねっていうより、やっぱ地元の裏も表も分かる人がこう案内した方が、その町の楽しみだったり、
そうだね、
歴史の深さだったり、人にも町にも歴史ってあると思うんですよ。そういうのがあると思うんで、
それを一緒に体験するというような、
やってました。
体験したりとかね。
はい。またご要望あれば、健常者の方の武士と一緒に。
あ、武士、お二人で、はい、話してくださるんですね。
はい、
これは、ホームページでも私検索したら出てきましたけど、何で検索したら一番簡単でしょうかね。
あ、そうですね、ゲストハウス彩りとか、
彩りは色彩の彩ですね、
はい、あとはアイジンクユーっていうところで、は
い、英語ですか、英語ですか。
多分ちょっと僕もひらがな、あ、ひらがな、カタカナだったと思うんですけど、
あ、そうです、
僕もパソコンで読んでるんで、
でもね、西郷幸太郎さんで出てきますね。
あ、本当ですか。
西郷で幸太郎さんがね、光の太郎さんなのよ。
そうです ね、
素敵なお名前で、ね、
今ですね、逆になってしまって、暗闇太郎にな
そんなギャグ言うのはなかなかいないですよ。
まあ、幸太郎さんなんだよ。で検索するとね、その彩りの方もね、はい、一緒についてくるし、鎌倉新聞でね取り上げられてはったね記事なんかも出てくるしね、
そうですね、
ゲストハウスの、
農業体験なんかも出てくるしね。本当鎌倉の方々って優しくて、一番最初に僕道に迷ってて助けてくれたの市議会議員さんなんですよ。どうしましたって声かけてくれて、いや道に迷いましてって言ったら、こちらですって案内してくれて、長島さんっていう方なんですけど、後で聞いたら、あの方市議会議員の方だよとか、他の方から聞いたら、日本で初めて小賀さんが盲導犬をもらった人だとか、やっぱご家族にいられたっていう、あれで接し方がすごい、あ、丁寧でこんな優しいんだなって。で自分はこんな偉い人間だぞとかも言わないか分かんなくて、でもああこういう心ある人に僕はなりたいなっていうような感じの方がいっぱいいたり、あとハンカチとかよく落としてたんですよ僕、したら甲冑着てるとお武家さんハンカチ落としましたよとか
そうわざとじゃないですね
いやいや わざとじゃないんですけど、でもそういうふうに鎌倉の方々ってもう DNA に焼き付いてるんですよね、きっと。
そうですか、
ぜひぜひね、大阪もねもうもてはやしてくださると思うので、ぜひ大阪にも遊びに来てください。大阪城一緒に来ましょう。
あ、ぜひよろしくお願いします。
はいはい、いらしてください。またね、うちの地域にも遊びに来てよ、甲冑来てっていう方はね、ぜひぜひ、西郷さんにねアクセスしてみてください。はい、
そうそう、
今日は楽しいお話どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。
ブレイクタイムです。
はい、
今日はお菓子が2つもあるんだな。2種類もありますよ。
スタジオに行けばよかった。
じゃんじゃんじゃん。一つはね、なんかこれテレビでもね取り上げられてたというね、ドンキのアスパラベーコン。
え？
ドライアスパラのベーコン味なんだって。まるでアスパラベーコンだね。ともう一つ、山口さんご存知でしたか？今週来週はホワイトデーですよ。お返ししなくっちゃ。
もう世間から離れた生活してまして
皆さん
離れしてまして
ホワイトデーです
そうか。
ということで、ほらね、ポッキーにハートの形のものがあるという。開けてみよう。どっちから行こうかな、はい、アスパラベーコン開けてみよう、うん、ドンキのねアスパラベーコン、あのスナック菓子っていうんじゃなくて、ドライアスパラ、パリパリ、ほら
ちっちゃ
こんなのアスパラいっぱい入ってるの見えます？
見えます。写真はいっぱいね、
はい、うん、アスパラのそのものですね。手になんか塩つきそう。どんなんかな、シャリシャリ言ってる、うん、アスパラベーコンですベーコンの味するこれ
スナック味のアスパラがカリカリになってるタイプ。
スナックじゃなくてね、ドライ野菜。
あー、ドライ野菜。
ドライ野菜のアスパラにベーコン味がつけてあるというやつね。アスパラの形してるでしょ。ほんまにね、アスパラベーコンの味するわ、うん、ベーコンの味がする。
おすすめですか？
うんうん、あのおつまみにいいですね、うん、ビールに合いそう。
もうあのラジオ聞いてる人の気持ちがよくわかったわ勝手に食べてくれ
で、もう一つはポッキーなんだけど、なんて書いてあるのかな、
これはさくらんぼとは書いてあるんです、真ん中に、
うんうん、さくらんぼで、
さくらんぼ味のお菓子って意外とないですよね。
うん、で気持ち重なるだからね、
うん、気持ち重なる、
もう気持ちが重なる、重ねて重ねて重ねて。でね、何がハート型かというと、普通のポッキーの形なんだけど、普通丸くチョコレートがコーティングされてるじゃないですか、
はいはい、
それがね、どうハート型なんや、どこがあ、ほらほらほらほらほら、
ポッキー切り口が、
うん、そう、ポッキーの方がハート型だ。ポッキーの直径がね、あの長丸がハート型なんだって。さくらんぼ味、気持ち重なるんですよ。
気持ち重なるの意味がよくわかんないんですけど、うん、
気持ち重なる。これね、抹茶とかね、
いろんなのがありますからね、
うん、うん、
はい、
山口さん気づきました？
何が？
私今日美容室行ってきたんです。
あ、すみませんもう言い遅れまして、
はい、あの
男前になってますよ。
ラジオを聞いてる方気づかなかったと思いますがお聞きの方は気づかなかったかもしれませんが、私美容室に今日行ってきました
そうですか、
はい、
カメラに映ってるんですけど私何も言いませんでした
、はい、ネイルシールも、セリエのがね100円ですごいのがあるよって思ってたら、今日はキャンドゥでも100円でね、すごいのがあるっていうのでね、それを貼ってきました。
なるほど、
はい、合わせてね、
シールペタペタの世界なんですね。
爪にねジェルネイルシールっていうのがね、キャンドゥでめっちゃ人気やということでね、買ってきました。
そうですか、
うん、そんなものありますので、はい、またお出かけください。
はい、はい、春ですもんね、
うん、はい、今日の音楽は先ほどね、西郷さんいらっしゃる鎌倉、
はい、鎌倉つながりで、
うん、
サザンオールスターズ、
はい、
鎌倉物語、
どうぞ。
鎌倉よなし夢のような虹。
久しぶりに新商品のご紹介ができますね、
うん、
システムギアビジョンからこれね本当はもう去年の秋ぐらいに出るつもりで、
うん、
私1回は動画を作りかけたんですけど、
はいはいはいはい、
何やらかにやらあの日本のマーケットに合わせるためにここ直してあそこ直してって、うん、何度も何度も作り直してやっと出来上がったらしいです。
うーん、
拡大読書機クローバーブック、クローバーブックライトという兄弟機2機種が一遍に出ます。
あ、クローバーブックとクローバーブックライト、
ライト、
賢いの軽いの、
うん、いろいろなんですけど、まずねこの商品、うん、あのモニターが 12.5 インチあるんです。
ブックの方は、
うん、だから携帯型の中では一番大きいクラスですよね。
12インチって iPad ぐらい？
iPad、 うん、そうですね、
うんうん、
12.5 ですからね、あの、うん、ノートパソコンで13インチっていうのが多いですけど、
うん、
A4 のサイズほとんど同じね、
うんうんうんうん、
横長に置いた時の、
うん、
でこれは折りたたみ式です。パタパタパタっと畳むとハンドルまでついてて持ち運べる形になってます。
今私はねノートパソコンを想像してるけどもそうではない。
それでいいです。
あ、そうなんですね、うん、
いやノートパソコンにハンドルがついてるみたいな感じ、持ち手が、
うん、
でまあ、それはペタッと中に組み込めるんですけど、
うん、
でそれで、下げて持って歩くこともできますが、ノートパソコンにしてはやや重たいかな、2キロちょっとありますから。
おー、まあまあありますね、
うんうん、ですからあの据え置きのような持ち運べるタイプ、
うん、あ、じゃあ、ね、持ち運べると言っても外に持ち運べるにはちょっと重いけど、
いや重いけど持っていこうと思えば持っていける。
うんうんうん、車内で使うとか家の中で持ち運ぶにはまあまあまあ、
ね、そうそうそういうことですね、
うんうんうんうん、
でね最大の特徴はこれこうパタパタっと開けるとノートパソコンはペタッとこう紙の上に置くのが多いじゃないですか。これね本を置く台と、
うん、
その上に20センチぐらい上の方にモニターが浮き上がった状態で、要は台をついてモニターが少し顔に近くに持ち上がった状態で
ノートパソコンの逆バージョンで開く、
まあ、要はこの字型になるんです、
うん、あ、
この字型にね。で、下の台の上に読みたいものをポンと置いたら上のモニターにちょうどモニターの向こう側に物が置いたらそのまま大きくなるみたいな感じかな。でこのモニターの角度は自由に変えられますんで、携帯型の拡大読書グリューはうんと画面が姿勢が楽です、見やすいです。
うーん、
かなり自然な形で角度も自由に変えてもどうかけても画面は斜めになったりせずにまっすぐ上から見た絵が出ます。
この字型なんだけどこの反対向きってこと？
そうですね、手前が空いてて向こうに柱が残ってっていう感じです。なかなか口で説明するの難しいな。
うーん、
まあ要はハンドルついてて持ち運んでガタガチャッとこう広げたら画面が、上にあって下に台があって後ろの方に柱があるみたいな形に組み立てられるというか、もうそれで最初から一体型です。
で上の辺は手前に倒せる、
倒せます。角度が
上に持ち上げるっていうより、
うん、角度が自由に変えられます、モニターの画面がね。
ということは字も書ける、
うん、書きやすい、
うん、
で下にペンはゆっくり入りますし、
うんうん、
20
センチだからね、
うん
う
ん、で操作は画面の端に専用のボタンもあるし、
うん、
パソコンみたいにピンチアウトとか、
うん、こう
画面押さえ捕まえてスライドスクロールさせるとかいうのもできます。
うん、
どっちでもできます。
うん、
の方どうぞっていうタイプ で、
うんうん、
で A4 サイズの画面を一発で取り込んで中で絵をスクロールさせたりして、
うんうんうん、
これあの XY テーブルがついてないんですよね、
滑らせるやつね、
うんうん、だから代わりに中の画面が動くようになってます。
あ、自分で動かさなくて画面の中、
画面の、うん、映像を動かせると。
うんうんうんうん、
からあと珍しいところで言うと PDF とかテキストデータをメモリーカードで写したり、
うん、
USB でつないでこの中で、うん、見ることができます。
大きくして見ることができる、
うん、拡大もちろんスクロールもできます。
これは喋んないんですね。
喋らないですね、
うんうん、見る専用のものですね。
それからクローバーブックライトがそこまでなんです。で
今のがライトの方、
ただのクローバーブックは、
うん、
これはあの横にあの望遠用のカメラが組み込まれたポールが1本ついてまして、
うん、
ゆーっと立ち上げると立ち上がった棒の先に20センチぐらいの棒ですね、
うん、
でその先端部分にカメラが組み込まれてまして、うん、そのカメラは自由に向き変えられて、
うん、
そのまま黒板とかを映すことができます。
自分の顔とか
でこっち向けると鏡で自分の鏡になりますという機能がライトにプラスアルファクローバーブックにはついてると。
クローバーブックライトの方が先に紹介された方で、
うん、望遠がついてないやつ
で、クローバーブックの方が
望遠がついてる。
なんかついてる方がライト、あ、もう一つかついてるのかと思ったそうそう、逆なんですね。
ちょっと逆なんですね。
うん、
まあ絵がいいとかいうのはね、もう実物見ていただかないといけないんですけど、
うんうんうん、
とってもあの完成度が高くなってきました。でスクロールもあの自在にあのレバーみたいなのがあって、それを傾けた方にスムーズに一定の速度で動きますんで、
うん、
縦書きでも横書きでもスクロールさせながら読むことができると。
ブルブルブルブルってブレたりは、
うん、あまりしない
ですね。揺れないね、
うん、揺れない、酔わないね、だから、
うん、あ、いいですね、
うんうんうん、というようなことで、うんうん、いよいよなんか携帯型のようであり携帯型でないベンベンってやつ。
重さはどっちも2キロぐらい、
うん、はい、スペック見ましょうか、うんうん、スペックはね、うん、重さはブックもライトもほとんど変わらないですね。重さ 40g しか違わないですけど、
うん、
2.42 ライトが 1.42 バッテリーは含めてこの重さ、だからまあどこでも使えますね。倍率は 1.5 倍から60倍ぐらいまで、うん、から、モードもたくさんありますし、何が特別できるったらもう望遠と鏡が追加されたということなんですけども、
ついてる方がブック、うん、
まあユニークなところですけど、それ以外 の、うん、あのライトブック共通の機能としては、
うん、
姿勢が楽で、
うんうんうんうん、
長時間読めて、うん、読み進めていくのが楽だという、まあ、完成度を高めたという感じですね。
これっていつからあの、見ることができるんでしょうかね。
3月の9日から販売店さんにご案内を始めるって言ってますんで、
ほうほう、じゃあ今は
その頃から予約をしていただければ取り寄せで多分、うん、見本機を見ることができるようになると思います。
うん、じゃあもう今ラジオ
出荷開始も3月からできるって言ってました。
あ、そうなんですね、
うん、はい。
でもこの時期今ね、年度末だからね、申請するとね、込み込みかもしれないけどもね、うん、
してみないとわからないですけどね。
そうですね、うんうんうん、だからギリギリでいくより来年度になっちゃうかもしれないけど、
ちょっと形がだから今まではあのペタッとなって軽さを強調した携帯型が12インチまでサイズ大きいの出てきてたけども、
うんうん、
ちょっとこのぐらいになるともう紙の上を動かすのが大変になってくるんですよね。今度はもう最初からもう紙の上を動かすんじゃなくて、
うんうん、
中の映像を動かすために画面ももうちょっと顔に近いところで角度自由に変えられるようになってみたいな、うん、あの姿勢の楽さが出てきましたね。
ということはこれまでの携帯型の小さいのは見るようだけど、今回は読むようって感じ、
読めるということですね。
しっかり読めたり
とかお化粧したりとかいうね、
うんうんうんうん、
だから授業に持って行ってしっかり大きめの画面だけど顔も近づけて、
うんうんうん、
これ大事なんですよね、
うんうん、
あの倍率に距離が半分だったら、
うん、
倍率は倍になったのと一緒ですからね。だからうんと見るのが楽になると思います。
ちなみにお値段は、
お値段はね、ブックライトの望遠がついてない方が、
うん、
22万9000円、2年間保証、
うんうん、
クローバーブックの方は遠方カメラがついて25万9000円、
うんうん、これ今でも19万8000円のところの方が多いんですか、で上限、
うん、残念ながらそっちの方が多いんですが、多分システムギアビジョンは全国の自治体に、
うん、
これからの時代はこのぐらいのクラスになりますよ、値段はこのぐらいになりますよと多分全部の自治体に DM するんだと思います。都、うん、の方ではね、40万円まで OK のところもあるんですよ。
あ、 そうですね、
それから、佐賀県は有名ですけど26万8000円まで携帯型と強い型と両方申請しても両方出るとか、
自治体によって結構
違い、随分バラつきが出てまいりました。なのでもう22万9000円とか25万9000円、全然問題ないという自治体も結構あるんです。
うん、まずはね、お住まいになっている自治体の福祉課なりにお尋めになって、ね、
はい、
うん、 もう40万まで大丈夫なとこもあんねんぜみたいなことですよね。
それもありますし、私はもうこれが欲しいんです、今からの時代このタイプじゃなきゃなんて言っていただいたら前向きに考えていただける可能性はありますね。
いろいろ拡大読書機もね、いろんな形のタイプの方が出てきましたよね。喋るタイプもありの、ちっちゃいのもありの、今回のように折りたためて
中くらいの大きさ、
読むのにも向いているタイプ、
あと化粧したい人ね、多分いろんなところに今後持っていくと思いますので、もしお近くで展示会とかのチャンスがありましたら、ぜひ展示会ないときはもう近くのメガネ屋さんとかに頼んで、実物をぜひ見てください。
あ、そうですね、こうやって聞いて、あ、それ良さそうだからこれ申請しようというか言うんじゃなくって、もう見え方とかね、もうよっ、手なので、ぜひ
必ず見比べてください。
そうですね、必ずときましたよ、はいはい。近くで実物が見れない場合は、はい、ぜひシステムギアビジョンさんの、
はい、システムギアビジョンはね、お貸し出し用のセットをたくさん用意して待ってますので、遠慮なく申し付けてください。システムギアビジョンの電話番号だけ言いましょうか、システムギアビジョンは、0797742206です。もう一度言いますね、0797742206です。
はい、多分、日本ライトハウス情報文化センターでももう届いてるでしょうね、
まあ、主なところにはもう必ずお届けするよう予定だと思います。
こちらで実物にね触れて、いろいろと他の機種と、はい、見比べていただくのもいいと思いますよ。
そうそう、自分の見え方とかね、自分の使いたいことに合うかどうか、
はい、そうぜひね、これが見たいんですっていうのをお持ちになって見比べるといいですよね、
はい、ということでございます。はい、よろしくお願いします。
はい、今日はね、甲冑の話も面白かったね。
ね、ユニークですね。
全身で13キロですって。夏はね、焼けるから着ないんですって。
蜂が怖いって。甲冑着てたら蜂大丈夫なんじゃないかなとか思ったりしましたけどね。
黒いの着てると襲ってくるっていう話でしたけどね。はい、またね、楽しいゲストの方をね、またお呼びしたいと思います。
来週は、
来週もね、また考えておきますよ。
3月の半ば過ぎですからね。
そうですね、その次の週はね、またおしゃれ話になります。またね、来週再来週も楽しみにしてください。
はい、
じゃあ今日はどうもありがとうございました。
はい、失礼いたします。
さよなら。